2. 代表質疑。3月8日9日の2日間、各会派の代表者7人が、令和4年度当初予算案などに関して代表質疑を行いました。主な質疑と答弁の要旨は次の通りです。当初予算審議の主な流れ。1. 代表質疑。2. 予算特別委員会、分科会。3. 予算特別委員会、総括質疑。4. 予算特別委員会、各会派意見表明、採決。5. 本会議、採決。公明党、真田康秀。子ども医療費助成の拡充について。問い、比較的所得の低い層を自己負担なしとしなかった理由は何か。また、中学3年生までの通院無償化を含め、拡充に取り組む考えはあるか。市長、通院医療費助成の拡充は、所得制限を撤廃して、すべての子どもを制度の対象とし、世帯の所得に応じた自己負担額の段階的な設定とすることにより、持続可能な制度構築を目指した。入院医療費助成は、18歳までのすべての子どもを自己負担なしへと拡充している。5年度以降、一定の財源が確保され、拡充するとすれば、対象年齢の拡大、自己負担回数の軽減、多子世帯の負担軽減等の余地があると考えている。その他の主な質疑。難しい社会を生き抜く子どもたちの教育をどう考えているのか。また、公約である学力向上の結果をどう捉えているのか。今後どのように脱炭素社会実現への目標達成に取り組んでいくのか。向川周辺、阪急新駅及び駅周辺での取り組みは、将来的な街づくりに向けて、どのような狙いで行うのか。日本維新の会、三本圭介。子育て世帯への支援の充実について。問い、子ども医療費助成の拡充の次に必要な子育て支援策は何か。また今後の見通しの中で実現の余地はあるのか。市長、保育の量の確保、保育士確保策に資する取り組み、保育所・児童ホームの待機児童対策、保育料軽減の要望への対応、児童虐待の防止やその子どもの受け皿にかかる施策の強化、発達相談支援の充実、妊産婦の各種検診の充実など、様々な取り組みが必要だと考えている。一方で、今後も収支不足が見込まれており、新たな事業を実施していくには、引き続き構造改善に取り組む必要があり、財源確保とともに優先順位を検討しながら進めていく。その他の主な質疑。全小中学校に備蓄品の配備を進める上での課題は何か。また、課題を解決し、いつまでに進めるのか。市長が尼崎観光局の理事長であることでの利益相反の恐れはないのか。尼崎城有料入場者の目標達成の方策は何か。また、目標未達が続いた際は、尼崎城をどう取り扱うのか。日本共産党議員団、川崎利美。財政計画について。問い、行財政改革計画の到達点はどうか。今後は積極財政を目指すべきではないか。市長、20年間にわたり行財政改革に取り組んできた結果、4年度当初予算では、収支均衡という目標を1年前倒しで達成し、将来負担についても残高目標を達成できる見込みである。一方で5年度から14年度までの累計で61億円の収支不足が見込まれており、 将来負担とそれに伴う交際費が多いことで、他の政策的経費を確保できない点が大きな課題となっており、今後も将来負担を適切に管理していく必要がある。その他の主な質疑。官製ワーキングプアを生み出している自治体の責任をどう考えているのか。現場を支える教職員との連携での教育改革が求められていると思うが、どう考えるか。高齢者が安心して住める住宅、低所得者や若年世代に家賃補助の制度を拡充・創設すべきと考えるがどうか。